皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。教会の暦ではですね、すでにこの受難節に入っております。レントと言いますけれども、来週が主労の主日、イエス・キリストがエルサレムに転ばの背に揺られてご入場なさった日曜日でありまして、その次の日曜日が復活された日、イースターであります。本来であればこの受難節にちなんだお話をすべきでしょうけれども、今年はこの旧約聖書のお話を続けておりますので、受難節のお話ではありませんけれども、しかし主の受難とまた復活を覚えて、心を備えていく時であるということも覚えていただければと思います。今日は神を教えるという、少し変わったテーマで、お話をしていきたいと思いますけれども、先週は神様がモーセにですね、10回をお与えになった、モーセの10回についてお話をいたしました。で、神はモーセに対して10回に加えてですね、他にもさまざまな教えといいますか、掟、あるいはこのイスラエルの民に必要な制度、あるいは施設などですね、いろいろなものをお与えになりました。立法といわれるものは聖書の中では出エジプト記から新明記に至る4つの部分が立法、創世記もそのいわゆる括りとしては立法に入るんですけれども、実際に記してあるのは出エジプト記から新明記までのところでありますけれども、その中には犠牲制度ですね、この神に近づくために、あるいは神を礼拝するために、あるいは神との交わりのために動物を、決められた動物を殺して、捧げる、動物だけではなくて、穀物などもこの捧げ物のものには入っておりますけれども、どのような時にどのような犠牲を捧げなければならないのかということが、この立法の中心の教えであります。で、このことについては、来週お話をしたいと思います。それから先週お話しいたしましたけれども、このイスラエルっていう、イスラエル人といいますかね、このイスラエルの共同体コミュニティには支配者がおりません。王であるとか、あるいはいわゆるこうなんていうんですかね、天皇であるとか大統領であるとか、それは特権階級にあたるような特別なこの支配階級の人がいないんですね。全ての人たちが神のもとに平等であって、この神に与えられた立法に従って生きていくと。しかしながらこの神と人との関わりを取り継ぐといいますか、その仲立ちとなる人を神はお定めになりました。それが祭司、大祭司、あるいはレビ人と言われる人たちであります。彼らはこの神と人との仲介の役割を果たして、時には政治的な、あるいは、いろんな意味、お医者さんの役とかですね、いろんな働きを彼らはするわけですけれども、この祭司についての教えも立法に含まれています。さらには、いわゆる広い意味では民法というかですね、この最近の法律の中核になっている、この例えば犯罪を犯した者をどういうふうに裁くべきかとか、あるいはその結婚は、例えば近親婚をしてはいけないことであるとか、それから伝染病が流行った時にはどうしなさいとか、食べてはいけないもの、食べて良いものはこういうものであるとかですね、そういうようなさまざまな掟、そういうものもすべて立法に含まれています。 で、まあ、この辺のところは、まあ、聖書を読んでいただくとよくわかるところではありますが、それにですね、今日まあお話ししたいのは、まあ、目に見える形での立法というか、神が、イスラエルの人たちに対してですね、唯一作るように命じられたものがあるんですね。他にはこの神がイスラエルの民に作りなさいと言われたものはありません。これだけなんですね。それがこの幕屋と呼ばれているものです。幕屋というのは移動式の神殿のことですね。まあ、後にこれはエルサレムに あの岩の上に建てられるソロモンによって神殿として建てられるわけですけれども、それまでの間はずっとこの幕屋、移動式の神殿でありましたが、でそもそも先週お話をいたしました10回の第2回にはですね、神はいかなる像も作ってはならないとユダヤ人に命じられているわけですから、神殿とは言ってもですね、この主なる神の像が置かれているわけではありません。いわゆる御神体があるわけではないんですね。しかしながら神はこの幕屋をユダヤ人たちに作らせて、その幕屋を通して、いろんなことを教えようとされているわけです。で、まあ一言で言えば主なる神とはどういうお方なのかということをですね、このユダヤ人に幕屋を通して教えられているわけです。で、まあ、この今年の最初からずっとこのユダヤ人の歴史、旧約聖書の話をしておりますけれども、一番最初はアブラハムが、どこの誰かわからない方の声を聞いて、カルデアのウルというところからこの出てですね、そしてカナンの地に行った。で、そこでこの方から あなたを祝福しようという約束を与えられるわけですよね。でアブラハム、イサク、ヤコブ、アブラハムの孫の代の時に飢饉があって、まあ、不思議な方法でエジプトに移住して、そこで430年間、暮らすわけです。で、もともと数十人であったこのアブラハム一族はですね、エジプトで数十万人、数百万人という単位の大きな、民族になるわけですね。まさに神の祝福の約束がエジプトで、不思議な方法でこの成就をしたわけです。しかしながら、エジプトに430年もいたわけですから、彼らにとってはですね、この自分たちの父祖の神がどういう方であるかということを、まあ、知るチャンスは全くないわけですね。でエジプトにはエジプトの神が、まあ、エジプトの神は太陽神ですけれども、今確かエジプトのエジプト展かなんかやってるんですかね、大阪かどっかでテレビでちょっと見ましたけれども、あの当時のことですから、そういういろんなこう宗教といいますか、そういう教えとかいうものは特に何のこう批評もなくですね、まあ、自由に受け入れられていたと思うんですけれども、でそのユダヤ人にとって自分たちの神が誰であって、どういう方なのかということをほとんどの人はもう知らないというか、まあ、分からなくなっていたと思われるんですね。でそんな中でモーセがエジプトに行って、彼らを救い出すときに銃の奇跡、災いが起こってですね、で彼らの神は力ある神だと、自然を支配される神であるし、人の生き死にさえも支配される神だということをユダヤ人たちにお教えになった。そして最後は海が割れてね、その海の中を通っていくと、我らの神は力ある神だと、海さえ支配される神だということを、まあ、教えられているわけです。でもそれだけではこの不十分というか、それ以上に神が教えになりたかったのは、ご自分がどういう神であるかということなんですね。それは言葉で、私はね、こういう神なんだよと、多分いくら言ってもですね、それは伝わらないというか、分かりにくいことであったと思うんですね。で、神様はこの幕屋というものを通してご自分がどういう神であるかということを教えられているわけです。で、日本にはいわゆるその神殿とかお寺とかですね、神にまつわる施設が山ほどありますね。この御嶽にだっていくつあるか分かりません。 お地蔵さん一個ずつ数えたら何千あるかわからないぐらいありますよね。すぐそこにもあそこの角にお地蔵さんがあったりするんですけれども、いわゆるその、神社とかお寺とかそういういわゆる宗教的な場所っていうのはですね、この人間が神に近づいて神に何かお願いをする場所なんですね。人間の方からこう神にアプローチする場所なんです。ところがこの幕屋っていうのはその逆で、この神の方から人間に自らをお示しになるというか、お教えになる場所なんですね。で、幕屋ってどんなものかっていうことをいろいろみんな想像して、で出エジプト記の25章ぐらいからとびとびにこの幕屋の仕様っていうんでしょうかね、図面というか、あるいは作り方みたいなものは細かく書いてあります。で、今年の最初から多分聖書を通読なさった方はですね、この辺で大体つまずいてると思うんですよね。つまずいてないですか？もう読み過ごしましたか？ここは通り、ここは難関のとこですよね。ここはサイズは何アンマだとか、どういう材料を使ってどういうふうなものを作りなさいみたいなことがものすごく細かく書いてあるじゃないですか。なんでこんなことを細かく書いてあるのかなと皆さん思われませんか？もう飛ばしてよと、なんか一枚図を書いててくれるとありがたいのにとかって思うんですけども、実はこの幕屋は神を示す場所ですから、だからいい加減なことじゃ済まされないわけです。適当な大きさ、適当な素材、適当な形でいいよみたいなことでは済まされないわけですね。神ご自身がをこの幕屋に来た人、幕屋を見た人が神とはこういう方だということを分からなきゃいけないわけだから、だから厳密で細かいんですよ。読むのは骨が折れるところなんですけども、今日少しお話をすることでですね、あ、なるほど、幕屋っていうのはそういう意味があるのかと、再チャレンジして読んでみようかなと思っていただいたら私はそれで十分なんですけれども、で、聖書に書いてあるこの幕屋の図面とか仕様とかを模型にした、誰か模型に作ったんですね。これインターネットにこの模型の写真が載ってる。私この模型持ってませんけどね、手に入れたら欲しいなと思うんですけども、外側をこう、全てはこれ移動式です。柱と幕、そしてまたそこにあるいくつかのものでできてるんですけども、すぐに動かせるように、棒がついていたりねしますよね。全ては移動式です。で、外側をぐるっとこう取り囲まれているわけですが、入り口は1箇所、東側に1箇所だけあります。そこから入ってすぐにある四角いのがあれが祭壇ですね。あそこで、動物を殺して裂いて、そして燃やすわけですね。で、この模型でも羊とか牛とかがね、上手になんか描いてありますけれども、でその向こうにある丸いものがですね、五右衛門風呂みたいのが、あれが旋盤と言われるんです。あそこで祭司は水を浴びて身を清めるんですね。あるいは生贄を洗ったりするものです。でその向こうにあるこの幕でこう覆われているのが聖所、至聖所と言われるものですね。だからとてもシンプルな構造ではあるわけですけれども、平面図で見るとこんな感じです。ちょっと右と左逆になってますけれども、右側の方が入り口ですね。で入ってすぐに祭壇があって、旋盤があって、聖所、至聖所と。で100とか50とか書いてありますけれども、これは前の聖書ではキュピト、今の新教大学ではアンマと訳されておりますけれども、日本で言うと大体一尺ですね。この肘から指先まで、これが1アンマ、1キュピトです。だから日本でも昔の一尺って短いんですよね。30センチぐらいですか。昔の人は今の人より小さかったから、だからこの1アンマ1キュピトが一体何センチぐらいだったかっていうのは正確には分かりません。だいたいこれが1アンマですから、でメートルに直すと、だから40メートルか、横が50メートルぐらいでしょうかね。4、50メートル、縦が20、30メートルぐらいの2対1の長方形なんです。 で、この2対1っていうこの比率がね大切なんですね。全てがいい加減な比率じゃないんです。きちっとこう何対何というものがね決まっております。そして、さっき言った祭壇がありますけれども、こう入り口に入ってすぐにここに祭壇があるわけです。つまりそれはその奥に聖所至聖所があるわけで、神に近づくためにはまずそこで犠牲を捧げなきゃいけない。つまり、神人間は罪深いものであるから、その罪を犠牲によって、贖って許していただいて、それから神に近づくんだということがこの配置でが表しているわけです。入ってすぐに神様の像がドーンとあるわけじゃないんですね。それからその向こうには旋盤がありますけれども、そこでは祭司が必ずそこで水を浴びて、まあ、清めてですね、水を浴びて、罪を清めて神に仕えていくわけです。その向こうにあるのが聖所至聖所でありまして、幕屋の中心部分、最も聖なる場所であります。で、聖所はこんな感じだったんだろうという、えらいサイケな感じのイラストですけれども、インターネットでいろいろ見たんですけど、一番分かりやすいのはこのイラストだったんですが、3つのものが置かれています。1つは燭台ですね。7つの枝の、これは皆さんもねご覧になったことがあると思いますけれども、これよくろうそくだと思っている人がいますが、ろうそくではありません。一番上に灯火皿というのがついていて、そこに油を入れて、で火をつけて明かりを取るものですね。7というのは完全数です。だから神の完全性とかね、そういうものも表しているわけですね。そしてそこ、この聖所は分厚い四重の幕で覆われています。だから外の光は全く入らないようになっているんですね。その中にこの燭台があって、明かりが灯っていると。つまりその燭台はですね、神からの光、ちょうどこの世界をお作りになった時に、まず神が光はあれとおっしゃった。そして、この太陽ですね、光が全ての命の源であるように、神が命の源なんだということを示していると思われます。それからまた、闇の中にある光というのはですね、こう闇を照らして、くれるわけですけれども、これは神の正義ですね。神の前に立つものは全てのものが明らかになるというような、そして神は暗闇をお許しにならない、闇と光を分けられる神であるというようなことをこの燭台は教えています。まあ、正義を象徴するとも言われています。それから真ん中にあるのが高台ですね。そこでこのお香がたかれていきます。で、香というのはまさにこう世界のあらゆる宗教でこの重要な役割を果たしますよね、香というものが。で、日本の例えば仏教における香というのは、神を礼拝するというよりもむしろこの、死者を弔うためによく使われるものですけれども、このイスラエルの幕屋における香というのはですね、これは神の臨在を表すものなんですね。そしてまたこの香は、祈りをこう空に昇っていくわけですから、人の祈りが神に向かって立ち上っていく、神がその祈りを聞かれるというようなことを表しているものだと思われます。そしてもう一つ、これはあんまりよく知られてないんですけど、机が一つ置いてあるんですね。その机に2列で12枚のパンが置かれています。で、これは1週間そこに置かれて、1週間経ったらそれを祭司がもらって食べるんですね。で、これは12枚なんです。12枚ということはイスラエルの12部族を表している。つまり、この家庭ですね、パンは神から与えられるということを象徴しているわけですね。つまりこれらのものというのはですね、いずれも さっきから言っているように、神を教えるもの、神はどういう方であるか、人に対して神はどういう存在であるかということを教えているわけです。このいわゆるいろんな神社とかお寺とかでこうお供え物をしますよね。あれは このお供えをすることで、神様がちょっとお腹いっぱいになったり、ちょっとなんかもらっていい気持ちになって、言うことを聞いてもらえるんじゃないかと思ってやるのがお供えなわけですけれども、この幕屋におけるものはこれは逆なんですね。神が人間に光を与えている、神がここに臨在される、神が食べ物を、霊の糧、肉の糧を与えられるということを教えているものなわけです。そしてその聖女の奥にはですね、イラストにもちょこっと出てますけれども、死聖女と言われるものですね、モーストホーリープレイスですけど、があります。で、分厚い幕で仕切られておりまして、こんな感じの契約の箱があったと思われます。契約の箱は今ね、失われていて、どこにあるのか分かりませんけれども、でこの契約の箱の上にはですね、贖いの蓋というのがあって、その蓋の上にケルビムという、天使なのか何だかよく分かりませんけれども、そういう生き物というか存在が彫られていて、翼を広げて向かい合っている。でこれはこの神を讃える、生き物なんですね。これもつまり神の臨在を表しているわけですけれども、その箱の中にはモーセの十戒の板が入っています。でモーセの十戒の板というと、皆さんこう上が丸くてこうしし、なんていうんですかね、このイギリスパンみたいな、ああいうものを想像されますが、要するにそうであったかどうかは誰も確認してませんからね。多分あれ映画の中でああいうふうなのが使われたので、もっと何でもない普通の板、石の板だったんじゃないかと僕は思いますけれども、でもモーセの十戒の板しか入ってないんですね。これはこの神と人をつなぐものはこの十戒であるということです。神と人をつなぐのは十戒、つまりこの十戒を人が守ることによって神との関係が保たれるんだということを教えているわけですね。変な像がそこにはありません。この箱に入れて十戒があると、つまりこれを守ることがイスラエルの民にとって神との関係を保つ方法なんだということを教えているわけですね。でこの聖女と死聖女の間には、ご存知のように分厚い仕切りの幕があってですね、でこの幕の向こうには、つまり契約の箱が置いてあるところには大祭司が年に一度しか入ることができなかったということですね。移動するときにはこれはレビ人が担いで移動するわけですから、この別に契約の箱がなんかすごいこうなんていうか、誰も触っちゃいけないとかっていうようなことではもう決められた形で運搬すればよかったわけですけども、しかし幕屋ができた時にはもうそこには誰も入れない、大祭司が年に一度しか入れない、つまりそれは神に近づくことは難しいことなんだ、困難なことなんだ、誰でも彼でも神様神様を言えばですね、神様にほいほい近づけると思ったら大間違いだと。神様は私たち人間にとって非常に近くおられる方だけれども、簡単に近づくことはできないんだということを教えているわけですね。それからこの聖女、死聖女を含めた幕屋のすべてはですね、最初にも言いましたけれども、細かく決まってますね。サイズ、仕様、使う材料、で例えば契約の箱はアカシア材で作りなさいと書いてあります。アカシア材って私どんなものか知らないんですけどね、日本では多分使わないんじゃないでしょうか。アカシアって木はありますけれども、この地域においてはこれは硬い木ですね。アカシア材というのは硬い木であったようです。で、寸法は縦 2.5 アンマ、横 1.5 アンマ、高さ 1.5 アンマですから、すごい小さいですよ。2アンマでも1メートルいかないんですから。これぐらいですよ。契約の箱って。こんなもんですよ。で、純金で内側も外側も覆い、周囲に金の縁飾りを作りなさい。すべてこれを金で覆って、作りなさいと。それから聖女を覆う幕の、そのうちの1枚ですけれども、幕屋を覆う10枚の幕を織りなさい。天の撚り糸、 青、紫、黄色の糸を使って意匠家の描いたケルビムの模様を織り上げなさいと、まあ、ここにもケルビムが出てくるんですけれども、まあ、色とりどりとね、綺麗な色の色を使って、実はこの色もですね、それぞれに一応意味があるんですけどね、しかし、まあ、こういうものを一番、まあ、とても高価な材料を使って、手の込んだ織物でもってですね、幕を作ったと。でこれだけじゃないですね、細かいことは全部いろいろ指示書いてありますけれども、こういう作り方とか素材とかっていうのはですね、これは全て神の性質を表しているんですね。神がどういう方かということを表しています。それは神の永遠性、金はですね、神の永遠性を表すものです。金は永遠にその、まあ、永遠ということはないんですけども、まあ、その祖先が変わらないんですよね、それから神の清さ、近づきがたい神の清さや美しさや秩序などをそれらのものが表しているわけです。まあ、今までのお話を簡単にまとめるとですね、この幕屋が教える神、幕屋は神が聖なる方であるということを教えている。聖なるって、この聖なるっていうのはですね、パソコンや携帯で聖なるってやってもこの聖っていう字は出てこないですね。これ聖書用語です。普通聖なるってやると、三髄の清潔の聖か潔という字が出てきます。潔は出てこないか、清いという字ですね、清潔の聖という字が出てきますけれども、この聖なるっていうのは英語で言えばホーリーですね。ホーリー、このホーリーというのはこの神聖、日本語で言うところのね、神の清さを表すことです。これは特別な清さで、特別な存在というか、もともとこのホーリーという言葉はですね、この分けられたっていう言葉なんですね。分ける、特別に、まあ、取り分けるというか分離するという意味なんですよ。だから神は人間とは離れた、人間とは違う存在であるということをですね、まあ、さっきからもお話をしているように、神に近づくことは非常に困難であると。で、一番奥まったところに、しかも年に一度しか大祭司が会うことができない、まあ、そういうようなことを通して、神がホーリーである、聖なる方であるということを教えています。それからまた神は正しい方である、正しさですよね。つまりこれはその幕屋の作り方において、どこにもルーズなところがないというか、いい加減なところがないというかですね、きちっと仕上がっているというようなことも、この神の正しさを表しています。で、これは神は恐れ敬わなければならない存在だということを教えているんです。まあ、日本の宗教っていうのは、たくさんのいろんな宗教がありますけど、まあ、私がやっぱり一番問題というか、日本人の宗教観の決定的なこの問題というのはですね、神様はハンディというかね、神様は近いと、シールだって OK ですからね、車に貼ったりポケットに入れたり、まあ、なんていうか、こうあんまり神と人間の境目はないですよね。まあ、神道においては死んだらみんな神様になりますから、仏教でも、死んだ時にはみんな髪を丸めてね、坊主にして、この間でも私の知り合いのお葬式で初めて見ました、カミソリ当てる、死んだ遺体の髪剃らなかったですけど、カミソリ当ててましたね。いや、まだやるとこあるんだと思って、写真撮りたかったですけど、そんな雰囲気じゃなかったんですが、やっぱりやるんだ、まあ、みんな死んだらみんな坊さんにして成仏するようにということ。神と人間の距離感が非常に近いんですよ。もうどこにでも至る所、何でも、それこそイワシの頭も神様だ。でも聖書の神は全くその逆で、もちろん神は臨在される、神はあなた方の真ん中にあるけれども、しかし人間とは明らかに違う、簡単にこれは近づくことができない神なんだということを教えていらっしゃるわけですね。それはなぜかというと、私たちが神を恐れ敬い、神との距離を等しく持っていなければ、神のもとに皆がひれ伏して、その神のもとでの秩序というものが作られないわけです。 誰でも彼でも何でもかんでも神様にして、自由に行き来をしたり使ったりするようなことではですね、この神の教えに従わないですよね。神を従わせてはいるけれども神には従わなくなってしまう。だからこのように非常に面倒くさいことでしたけれども、この幕屋というものを神様は細かく作り方を教えてこれを作らせたということが考えられるわけですね。まあ、他にも神は完全な方であると、人間が何か付け足したり削ったり手伝ったりする必要はないんだと、あるいは神は秩序のある方である、そしてもちろん神は清いこのクリーンな方であるし美しい方である、そして永遠なる方である、そういうようなことがですね、この目に見える幕屋というか形で神は人間に教えられた、イスラエル人たちに教えられたんですね。まあ、くどいようですがこれだけですから、神がイスラエル人に作れと言われたものは、それ以外のものは一切何も命じられていないんです。でいかにこの幕屋がイスラエル人たちにとって大切なものであるかという、で後にこれは神殿になってですね、ソロモンが建てて、そして壊れた後また、ヘロデ王が再建して、今はイスラムの金のドームになってるんですが、ユダヤ人にとってはどうしてもこれ建てたいんです、ね、この間紹介したね、ペンという雑誌にもこの辺の話が詳しく書いてあったとは思うんですけれども、それぐらいやはりこれは重要なものなんですね。でこれはイスラエルの出エジプトをしてカナンに入るまでの間こう移動していくわけですけれども、その移動してこの泊まるときに、宿泊って言うんですけども、キャンプをするときにですね、こういうふうな配置でテントを建てなさいということまで決まってました。真ん中に聖所が、この幕屋があるんですよ。幕屋があって、その周りはレビ人が、この幕屋で使えるレビ人がいて、まあ、幕屋を運んだりしなきゃいけませんから、その外側にそれぞれの部族が配置をされる。で、この幕屋がまず動くんですね。幕屋を中心に寝泊まりをし、幕屋を中心に旅をすると。でこの出エジプト記のですね、40章の34節から38節を読みますけれども、これは幕屋が完成して神様が命じられた通りに作ってですね、その完成した時のお話なんですね。雲は臨在の幕屋を覆い、臨在の幕屋というのはこの幕屋のことですが、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは臨在の幕屋に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。神の栄光が満ち溢れていたので、モーセさえそこに入れなかったって言うんですね。もう決定的にやはりこの神の神聖性というか、神に近づくことは難しいということをここでも教えられたわけですけれども、雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。雲が幕屋を離れて登ると、イスラエルの人々は出発した。旅路にあるときはいつもそうした。雲が離れて登らないときには、離れて登る日まで彼らは出発しなかった。旅路にあるときはいつも昼は主の雲が幕屋の上にあり、夜は雲の中に火が現れて、イスラエルの家のすべての人に見えたからである。この雲の柱、火の柱って皆さんよくご存知ですが、これは幕屋の上に出てたんですね。つまりこの神が、彼らの旅路のですね、行くべき道を導かれたわけです。だからさっきも言ったようにですね、この幕屋を中心にみんなぐるっとこう取り囲んでテント立ててこう休んでいるわけですけれども、雲が動かないとずっとそこで待ってるわけです。来る日も今日も動かんなみたいな、今日も1週間になるけどまだ動かんないのか、1ヶ月経つけど動かんなと思って、パッと気づいたら、お動いたぞっつってみんなで抱えてあーってですね、一生懸命この荷造りをして、あと雲が行く方にガーッと見て、おこっちかこっちかみたいな、あ止まったまた、一生懸命幕屋を立ててその周りにこうやって止まってじっと見てる。こういうことを40年やったんですよね。結局40年間こういうことをやらせることによって、神を中心に生きていく、生活していく、神が導かれるところに導かれていくんだということをまさに徹底的に教えられたわけです。 今私たちにはこの幕屋はありません。というか聖書を見ると私たち一人一人が幕屋だと言われてるんですよ。お大変なことになったぞって感じですよ ね。私たちのようなものも、でも神は私たち一人一人を幕屋と思ってくださって、ここに臨在してくださる。それをありがたく受け入れるというか、そう呼んでくださっているわけですから感謝のことですけれども、私たちはこの神の幕屋が教えている清さ、完全さ、永遠性、美しさ、それらのものをですね、今は目に見える形ではありませんけれども、じゃあどうでもいいのかというと、もちろんそういうことではありません。それをちゃんと覚えていなければならないし、また雲はどこにも行きませんけれども、しかし神が導かれるように私たちは歩んでいくし、神を中心に暮らしていくというそのポリシーというか、そのアイデアは変わってないはずなんですね。だから今はこの幕屋は直接実物はありませんけれども、幕屋が教えようとしていたことを私たちはこの今の時代にですね、やはり心に留めなければならないというふうに思うわけです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日は神様がイスラエルの人たちに唯一作るように命じられた幕屋について学びました。とても難しい、分かりにくいところのお話ですけれども、しかしこれを通して神がイスラエルの人たちに教えようとされた、ひいては私たちに教えようとされたことが何であるか少しは理解することができて感謝をいたします。どうぞ私たちも幕屋を、あなたの臨在を我が心の中心に据え、またあなたを導き、あなたの導きに従って今日もこれからも歩んでいくことができますように。また本来は誰も近づくことの許されないあなたご自身がこの地上においでくださり、そして聖城、聖城を分けていた幕を破って、私たちが神に大胆に近づくことを許していてくださることを心から感謝をいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。